明日のカレッジお届けしているのはキニマンス塚本にきと
作家の五十嵐大です。
ここからは学びを楽しむ時間 Today's Class。 今日のテーマは書くこと、物語を作ること。スタジオには作家の萌柄さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はじめまして、うん、はい、ありがとうございます。
こちらこそ、はい、こちらこそありがとうございます、
はい、SNS のおかげですというのはね、まあ、まさにちょっとそういうところなんですけど、ね、はい、いつだったかな、なんか私まあ、ツイッターで、なんか萌柄さんのラジオ今聞いていますっていうなんかツイートをなんか誰かとの会話でつぶやいてたんですよ、うん、
はい、
その5分後にフォローをいただきました。
おお、
あ、本当ですか、はい、そうでしたっけ、
はい、はすいません、ありがとうございます。
いや、こちらこそ、
はい、でそこちょっといろいろありまして、はい、でもし差し支えなければ出ていただけませんかって言ったら、うん、出てくださったので、はい、ちょっと簡単にプロフィールをご紹介させてください、はいはい、萌柄さんは2017年に僕たちはみんな大人になれなかったで小説家デビューされました。こちらはね、ネットフリックスで映画化もされています。その他にもエッセイ集すべて忘れてしまうからをはじめ映像化や舞台化が相次いでいます。著書に長編小説これはただの夏、湯布院紀行、エッセイ集それでも日々は続くから、そして断片的回顧録などがあるわけなんですけれど、まあ、今回はですね、新刊のエッセイ集ブルーハワイ、
はい、
読ませていただきまして、
まあ、
こちらの話もいろいろ聞かせていただきたいんですけど、はい、萌柄さんラジオも週に1回
そうなんです、
六本木の方で、
はい、六本木の方で、
はい、
はい、
1年半くらい前、
もう そうですね、もうそのくらいになるかもしれないですね。
毎週火曜日の深夜、
はい、今日の26時ぐらいですね。
この後ですもんね。
そうです、
収録ですもんね、
はい、収録ですけど、
はい、はい、もう初回から実は聞いています。
びっくりしました。
たまたまなんですよ。で、帰りのタクシーの中で、ここからいつもね帰るタクシーの中で、うんうん、運転手さん適当にラジオかけてもらえますかって言ったら、たまたまそれが J-WAVE で、でそのこの後萌柄です、この後、僕の新番組が始まりますって、
ちょうど最初
CM が流れて、はあ、そうなんだ、じゃあ家に帰って聞いてみようってからがスタートで、もう火曜日の放送が終わって深夜ね、一、うんうん、人でこう薄暗い部屋でこ
う薄暗くなくてもいいと思う、
膝を抱えてちょっとこうなんだろうな、芋焼酎飲みながらこう聞かせていただいてますけれど、
すご
くちょっと明るくてすいません、このスタジオ。
いや、そんなないですよ。
もっと薄暗い方がいいのかなって。
そんな薄暗く収録してないです
よ。すいません、なんか
そんな暗くないんで、
勝手なイメージ。
でも最初の頃はすごく緊張されてましたよね。
すごい緊張して、今も緊張してますよ。
今もですか。
はい、もう全然慣れないんですよ。びっくりするぐらい慣れなくて、うん、慣れました。
いや、実はね、はい、緊張してるところがすごいいいなと思っていつも聞いてます。でも最近ちょっと慣れてきてるから
慣れてないよ。
ちょっとだけつまらなく感じる時あります。なんか、今日はすごくなんか調子が良さそうだなって、失礼、本当に失礼なこと言っちゃったんですけど、
いやいやいや、ありがたいです。なんかそういう風に言ってくれる人もなんかメールとかもあるんですけど、
はい、
ちょっと慣れてきたとか、
はい
はい、友達みたいな、親戚の人みたいな感じ。
結構もう作家としては、まあ、2017年デビューってことですけど、うん、それ以前からもう何年も、まあ、主に、SNS とか、まあ、オンラインの、ね、はい、まあ、連載で文章はもうずっと書かれていますけれど、
ね、はい、
本当にその萌柄さんの文章って、なんていうの、まあ、エッセイのところってなんていうかな、まあ、そのこのブルーハワイも出てくるんですけれど、日常の何でもなさそうな、うんうん、もう本当にもうふっともう一瞬でこう終わっちゃいそうな何気ないシーンがちょっとしたこうドラマとして書き残されてて、そういうなんて言うんだろうな、特にこう特別なドラマが起きるわけじゃないけれど、なんかすごく心に残る書き方をされてて、うん、
はあ、嬉しいです。
でそれでいろんな人たちがこう共感したりするんじゃないのかなと思ってるんですけど、
は
い、
なるほど、
うん、このブルーハワイは週刊誌のエッセイを毎週出されてて、はい、でその中からこうピックアップしたものをまとめてるんですよね。そうですね、
週刊新潮で出したものをちょっと開稿してまとめて出したって感じですね、
はい、
うん、はい、
そもそも週刊誌の連載ってめちゃくちゃ大変なイメージがあるんですけど、うん、どうでした、
うん、いや、もうそうですね、僕そのネットなんですよ、 SNS で最初、
はい、
つぶやいていて、うんうん、その後ケイクスっていうところで連載をしたので、うん、はい、その時にちょうど小説を書いたりとか、うんうん、まだノートとかもない時代だったんで、うん、あんまりいなかったんですけど、はい、何人かいた、こう書いてる人たちがいて、はい、 あ、なんか自分ここでもしプロとしてやっていくんだったら週刊連載ってものをやった方がいいなと思って、でもちろん経験も全くなかったんですけど、そういう機会がお話があったので、あ、じゃあこれができたら自分も書いていいって自分に言えるなと思って、すごい大変なのはそれもさっきのラジオと一緒なんですけど全然慣れないんですけど、でも慣れないまでも、まあ、まみれながらどうにかしてやろう、うん、どうにかして1週間毎週毎週やろうみたいなことを6年ぐらいやってますね。
へ、しかも最初の頃は作家っていう肩書きではなくて、
そうですね、
テレビの美術のお仕事をずっと長年されてたんですよね。
そうですね、
おそらくこの TBS にも美術の人として、
はい、僕防災センター今日入ってきたんですけど、はい、防災センターでお疲れ様ですって言ってなんかこう書いて、はい、で上まで上がってくるか防災センターに預けるか、
はい、
どっちかの仕事ずっとやって、もう20年ぐらいやってました。
どういう状況でしたか当時、その TBS のテレビの美術は周りの仕事は
言っていいんだろういやすごく大変でした。
この建物に入ってくると冷や汗とか出てきて、
冷や汗出ますよ
そうですか、
すごく出ますよ。
ちょっといろいろブラック な
心もちょっと違ったりするんですか、やっぱり当時と今とでは。
あ、そうですね、なんか懐かしい、あの中学校の校舎来たみたいな感じがあって、
じゃあ結構赤坂のこの周りもすごく懐かしい、
うんうん、はい、もう懐かしい、あの立ち食いそば食べたり、
はい、
あのもう全部今までの、 あのコーヒー屋さんとかも全部そうですけど、うんうんうん、そこでちょっと気合い入れてから打ち合わせ来たなとか、
あ、なんかそういう断片的な思い出が蘇ってくる感じですか。
そうです、うん、そういうですね、そういう感じですね。
結構そのいろんなあの文章の中にね、その美術時代もうとにかく忙しくて、
うんうん、
もうとにかく疲れてて、うんうん、ストレス溜まっててっていうそんな
そう、もうこれね言い過ぎてね会社の人からめっちゃ怒られた
結構そこね気になってたんですよ。
そうなんですよ、
いろいろ過去のことを、まあ、あのボロクソって言っちゃあれだかもしれないけど、あの赤裸々に書いてるところもあるなと思ってて、
ね、
怒られたりやっぱするんですか。
怒られましたね、怒られました。で、あのなんか自分としてそういう印象だったっていうこととかあるじゃないですか、うんうんうん、
はい、
でもそこで働いた人からすると、いやこうだったじゃん、ああだったじゃんっていろいろあるんで、うん、
そんなにひどくなかったじゃんとか、
それもあります、うん、あるので、まあね、それぞれいろいろあったんですけど、自分がもう本当にあの体力なくて、でももういろんな時間に働かなきゃいけないみたいな感じだったりとか、はい、夜で夜晩やって朝晩やってみたいなことだったりとかしてたんで、それが自分が特に体が追いつかなかったっていうのもあるんですけど、うん、あ、なんかこうやって自分でやってずっといけんのかなとか思いながらやってたのが、こうTBS さんとか来てもフラッシュバックするってい
うそういう頃
けど、ちょうどお客さんがツイッターっていうのがあるよって、はい、でこれで連絡みんなが取るようになるよみたいな感じになって、
連絡
そうで、そこが角川とかそういうところだったんですけど、皆さんが結構進んでて、
うん、
それでこう今、こういう会議室にいますよとかそういうのをつぶやいてたんですよ
最初。そんな使い方だったんですか。
そうです、だから今と全く違います。だから今から11年ぐらい前かな。
あ、じゃあもう本当に初期の2007、2008、
今に比べたらすごい平和な、
ものすごく牧歌的な、
内輪だけの、
いやもうそれでもうあのなんか本当にピザ食べたとか、
あ、
そのあの、
あ、まあ確かにね、
食堂
今から寝ます、
そう食堂美味しくなかったとか、
は
い、でそういうとこで僕は関係ないんですけど、うん、クライアントさんだったんで、あ、マジですかとか、お疲れ様ですみたいな感じの本当にやり取り、
でもそこからちょっとしたこう自己表現の場になってった、
だんだんだんだんなんか僕そのラジオのハガキ職人だったんですよ。TBS ラジオさんのもバックミュージックとか、
はいはいはい、
それでそこにずっと書いてたんで、うんうん、なんかそういう感じで投稿に近くなってきちゃって、そうそう、
当時のラジオネーム何だったん
ですか。言えないです多分絶対みんな言えないんじゃないかな、そういうのペンネームみたいな、わかんないですけど、
はい、
それでなんかね、あのだんだんだんだんそういうのでお客さんが喜んでくれたりするのも、うん、まあ、変な話営業なんじゃないかとか思い始めて、
う
ん、で途中から絶対自分が楽しかっただけなんですけど、
うんうんうんうん、
それでなんかやってる間に少しそういう風になってきた、
なんか全然知らない人たちが見てくれてね、なんかあ、この人が言ってることなんか刺さるなとか、
うん、
面白いなとか、
うん、そんな感じでしたね、うん、はい、
そこから小説を書いてみませんか、書いてみようかなと思った流れだと思うんですけど、うん、
はい、
小説、まあ、ちょっともう、ま、前の作品になっちゃうんですけど、まあ、僕たちはみんな大人になれなかった、
うん、
これ2017年に出て、ですごく、まあ、売れたわけじゃないですか、
はい、
あの これってどれぐらいが萌え柄さんご自身の話でどれぐらいがフィクションなんだろうっていろんな人がこう読みながら気になったんじゃないかと思うんですけど、今日はそのなんか物語を作ることっていうことでちょっとお聞きしたかったのが、はい、大ちゃんもね、小説も書くしエッセイも書くんですけれど、はい、その私も実は今ちょっとこう文章を書こうとしている、まだまだこう、本当に何も書けてない状態なんですけれど、はい、自分の物語をこうまずその記憶があるじゃないですか。で記憶をその何か読み物にするにあたって、今さっきおっしゃってた自分の印象ではこうだったからこういうふうに書くってことは、自分にとっては真実だけど誰か別の人にとってはそうじゃなかったじゃんってなると思うんですけど、はい、そこでこう、いや自分の物語はこれなんだって、それを貫く自信みたいなものってどこから来るのかな。
自信とかマジでないんですけど、
はい、
なんですかね僕のやり方だけですけど、
はい、
こうやって人とお話しさせていただいたりとかしてることが、はい、なんとなく僕は物を書くっていうことにすごい似てる気がして、
うんうんうん、
で存在は知っているけれども親友ではないみたいな人に、うん、自分が面白いと思ったりとか、自分がこうこれは悲しいって思ってることとかを伝えようとするときに、全く知らない人ではないので、うん、全部説明しなきゃいけないわけではないんですけど、はい、僕はこういう人間でこうでこうで、うんうんうん、これはこういうことしてきてこういうことしてないんですっていうことはないんですけど、うん、ちょっと知ってるんで端折りますけどぐらいの感じで伝えるっていうのが、僕はなんかエッセイを書くことだったりとか、
うん、
小説を書くことなんではないかって、僕の、
はい、
少なくともですけど、うん、僕だけですけど、
なんかだからなのか、ね、すごい余白があるなと思って、はい、読みながら余白があるなと思っていて、はい、その僕一番好きなのがこの花火の、
あ、はい、
最初に収録されている花火って途中で飽きるよねっていうエピソードが大好きなんですけど、はい、
ブルーハワイの一番最初のやつですよね。
この最後のところ、読むと人によってはものすごく悲しく、うん、感じる人もいるだろうし、
はい、
もしかしたらこの後を想像してこれはきっと主人公の萌柄さんとこの男の子がまた再会して仲良く遊ぶんだろうなってハッピーな終わりを想像する人もいるだろうし、うん、僕はどっちかっていうと寂しい方で想像したんですけど、はい、だからその読者に委ねる余白がすごくある方だなって思ったんですけど、
ありがとうございます、
だいたいどの話も4ページぐらいで、ね、うん、読み切れる感じで、
はい、
なんかそのものによっては、まあ、そのなんていうかな、そのラジオで喋ってるとなんかオチっていうものを求められたりするじゃないですか、ちょっとこうフリートークとかソロで喋ってる時とか、はい、でもそれとは全然違って、こうエッセイとかってなんかこう言っちゃえばぼんやり終わって、なんかだから結論としてこれがこうでしたじゃなくて、
うん、
なんかこう何か情景で終わってたり、何かをなんかこうそれを思い出して僕はコーヒーを飲んだとで終わっても全然成立するのがエッセイのなんか自由でもあるし、
はい、
でも正解ってものがないから、
はい、
結構なんだろうな、終わりがなさそうっていうか、
あー、なるほど、
書き切ったって思える時ってどういう時ですか。
でもほとんどの映画とか小説もそうだと思うんですけど、どこか突然始まってどっかで突然パタッと終わるっていうものだと思ってて、特に僕そういう、特に途中で終わる、バサッと終わるみたいな、主人公が歩いててファッてエンドロール になるみたいなのが僕すごい好きなんですよ。
わかります。
ここでってなる、はい、えって感情が好きなんですか、は
い、でなんか映画見ててもあれもう結構時間いってるな、あれもうすぐ終わるのかな、終わるのか、でもあ終わったみたいなっていう映画がすごい
最後の10分ぐらいでまさかこれで終わるのって
っていう、でもそれってなんか僕たちの人生っていう感じがして、どこかでパタッと終わったりとか、普通に飲みに行ったりとかしてて、別に全部落ちないじゃないですか、
はい、
でもこの間さ面白かったんだけどさって話しながらだんだん枝葉に行ってって、最後戻れなくなるみたいな、なんかでも戻れなくなったけど、いやでもやっぱり海行きたいよねとか言って、最初普通に友達が面白かったって話してたのに、最後海行きたいって話で終わっちゃうみたいな、でもそういう話が僕すごい好き、
すごいわかる。
ファミレスにいたら老夫婦がものすごい喧嘩をしてて、で喧嘩をしながらお会計済ませて外に出て、でそのファミレスにいるお客さんがみんなその老夫婦をこれからどうするんだろう、外でさらになんか取っ組み合わせるのかなって思ってたら、二人でこう手を仲良くつないで横断歩道を渡ってったって、はいはい、そういう話 らしい。そこでもうなんだろうな、 それだけでなんか一つのドラマじゃないですか。誰かのなんか映画の、まあ、エンドロールをなんかこう、はい、エキストラ全員が見守るみたいな、はい、
もうずっこけますけどね、その映画
でもそれもなんかこうほっこりする人もいれば、はいはいはい、なんかなんだこれって笑っちゃう人もいるし、うんうん、で私もこのブルーハワイ読みながら本当にこう声に出して笑った時もあれば、なんかちょっとなんか涙腺グッときた時もあったんですけど、うん、日々のそのなんか感度のアンテナっていうんですか、うん、どんだけ研ぎ澄ませてるんだろう
って。いや全然研ぎ澄ませてない、ないですよ。今日もこうやって話をしてて、さっき前室でうーって緊張してたんですけど、なんかその緊張してるっていうのが、あ、何かに似てるなみたいな、うんうん、あ、昔こういうのがあったなとか、あの例えばここで、あ、 TBS にこう来たな、あ、 TBS であのもう怒られるっていう決まっててこう来た時あったな、あの時は前室もなかったなみたいなとかがあると、
はい、
なんとなくエッセイになるっていう
か。今はね、控え室でお茶とかもね、お菓子とかも
出されますからね。お菓子まであって、うー、はい、泣けるみたいな
あのここあのラジオの方なんで、はい、ここは安全な場所なんで、はい、大丈夫。
磁場がいいなと思いました。
あ、そう
そ
う、よかった
です。でもなんかそういうのとかがなんかこういろいろな感情があるけど、悲しいっていう感情だったりとか、緊張するっていう感情で、あの一括りにできたりとかすると、うんうんうん、あのまあエッセイになるのかなって僕は思っているんですけど、
ね、その悲しみっていう感情なんでしょう、結構その共通してるところあるよねって、さっきもあの放送前に大ちゃんと話してて、
はい、
で私がさっきその萌柄さんのラジオね、薄黒い部屋であの膝抱えて聞いてますって言ったのも、
はい、
なんでしょうね、その結構そのリスナーさんから来るお便りで、
はいはい、
深刻な悩み相談が多いけど、うん、これは全部僕のせいですってなんかおっしゃったことが、はいはい、うん、
ありましたですよね。ありました。
もうそれはなぜだと思いますか、はい、
なんでですかね。
結構生きづらさを抱えてる方とか、
はい、
すごくもうあのなんだろう、何も楽しいことがありませんってすごく辛そうなお便りたくさん、はい、なぜ萌柄さんに送られてくるんでしょう、
ね、僕が言えることって、自分が人、僕の中では人よりも傷ついたんじゃないかっていう被害って意識がすごい強かったんですよ、
うんうんうん、
でもそれがあったけど、でもいろんな人たちに会ったりとか生きてて、で物を書いたりとかしていろいろ手紙をもらったりとかすると、ああ自分はまだまだ甘かったななんていろいろ思うんですけど、でも自分なりに傷ついたこととか、
うん、
自分が見せられる傷で、全部は見せられないんですけど僕も、うん、でそれによってちょっと誰かが、じゃあ俺もお前が傷見せてんだったら俺も見せてみようかなとか、
うんうんうん、
あのいうふうにしてメール書いてくれたりとかすると、なんか僕ももう少しだけ、すごい緊張して FM やってるんですけど、もう少しだけ自分も傷見せてみようかなみたいな、
傷の見せ合い、
見せ合い、そう、見せ合いっこになる、
なんだこの変態プレイみたいな感じ。
ちらでもそうするとだんだんだんだんこう、なんですかね、まあ、正直さみたいな、
うん、
だんだんだんだんこう話してる間に、僕も話してる間に、でラジオの向こうで誰かも少しずつなんとなくあのほだされるというか、僕もほだされてそのメールに、うん、でだんだんだんだん言わなくていいこと言ったりとか、でそういう時間が僕深夜ラジオとか、まあ、こういうあのラジオっていう番組の中のなんか醍醐味だったなって思ってて、最初はこう台本だったりとかこういう感じにしたいねっていうのがあるんですけど、だんだんだんだんなんかそこからずれてって、うん、さっきの枝葉じゃないですけど、
はい、
最後にでもやっぱり海に行きたいねとか
海行きたい、あ、海行かなかったな今年
風になると、
はい、
なんかいいなみたいな、
うん、
誰もわからなかったけどたどり着いてしまった場所みたいな答えみたいなのが文章でもなんかラジオでもあっていいのかなって思ってやっているんですけど、うん、はい、
はい、
僕はなんかこう読んでいて、
はい、
結構やっぱ寂しいとか悲しいとか傷ついたとかっていう方の感情に共感するような感じで読んでたんですけど、なんでなんだろうなって考えた時に、その寂しいとか傷ついたとかっていうのは、大切なものがある人がそれを感じるんだろうなって思うんですよね、
うん、
大切な友達がいるとか大切な何かがあって、でも裏切られたとか失って傷ついたとか寂しくなるみたいな、
はい、
だから萌柄さんってだからすごく大切なものがきっとたくさんあって、それを大切にされてる方なのかなって僕は感じました、
そんなにないんだけどでもあの何ですかね、自分の中であのあ友達が少なかったなとか、
うん、
なんかいろいろあったんですよねでもそれがあのさっきの話と一緒になっちゃうんですけど、ふと考えたらあの時でも幸せだったなとか、このブルーハワイの最初のその花火の話で言ったら、友達いないなんて言ってたけど、あ 友達いたなとか、うん、で彼は多分いなかったとか学校に行ってないとかあったんですけど、うんうん、もう一人の出てくる、でも彼の友達として自分も入れたかなとか、うんうんうん、なんかそういうふうに思うと後々過去形なんですけど、うん、あの時幸せだったんだなとか、うん、僕その感度が悪いと思うんですよ逆に自分が、それでその時に幸せとかその時に悲しいとか怒ってるとか気づかなくて、うん、家帰ってシャワー浴びてる時にあムカつくとか、あなんかふと映画見てる時に あいつとの別れ悲しかったなとか、うん、全然違う時にふわってこう来るんですよ、なんか多分感度がめちゃくちゃ悪くて
遅
いんですよね。それでなんかエッセイ書いてる時とかにもあそういえばこういうこともあったなとか、それを書いてる気がして、感度が悪いからこう後から出てくるのかなってふうに思います。
感じることとそれを言語化することって結構似てるけど違うことだと思うんですよ。なんかその自分で感じる思うは自分の自由だけど、うん、それを誰かに読んでもらう、誰かに見せる、うん、その傷の見せ合いとかね、うん、そこもやっぱりこういろいろ苦労することもあると思うんですけど、はい、でも本当にこれまでねもう2017年にデビューされて以来もうたくさん あの作品をもう出されてますし、うんまあ、ドラマの原作だったり、はい、舞台化されたね本とかもあって、はい、でなんかここからまださらにまだまだご自身の過去の記憶とか、うん、もしくは全く今まで経験してこなかった完全なるフィクションを作っていきたいのか、今後はどういう物語を作っていきたいとお考えですか？
僕全くないんですけど、うん、先輩作家さんで、まあ、とある作家さんが今ある自分のアイデアとか書きたいものを全部書いたら次また書けることがあるんじゃないっていうことを書かれていた文章がすごく残っていて、うん、今あるアイデアとか多分エッセイとかで言うとブルーハワイで出し切っているんですけど、うん、でも書き切って一冊になったので、あまた書けるんじゃないか、また一冊にできるんじゃないか、うん、みたいな。で今小説を書こうとしてるんですけど、それも前のこれはただの夏っていう小説が書けたので、うん、あまた書けるんではないかみたいな、うんうんうん、一つ一つやっていくしかないっていう本当にそういう感じで僕はやってる気がします。正直、
はい、もう地道な作業ってことですよね。
そうですね、はいはい、
まあ、テレビの美術と似たようなところもあるんでしょうかね。
地道な作業好きなのかもしれない
でもテレビ あのとお仕事の頃とは違って、書くのは自分と自分だけとこうなんだろうな、没入するというか向き合う作業じゃないですか。
う
ん、
そうですね、
そっちの方が合ってる感じします。
いや僕どの仕事もすごく違和感があって、はい、とてもこう自分に馴染めないんですけど、なんとなく微調整しながら やってる間にどうにか、馴染んで自暴気があったり、それを見る人たちとか使う人はどういうものが欲しいのって、僕美術だったんで、うん、いうことを考えて作ったりするのと、これを読んだらどういうふうにみんなが思うだろうとかを、思いを馳せながら書くとか、はい、多分仕事ってすごく本当に解像度を上げていけばいくほど近いというか一緒なんじゃないかなというふうに本気で思ってるんですけどね、はいは
い、ぜひね新潮社から出ていますブルーハワイ、皆さんぜひね書店で手に取って読んでみてください、はい、もう本当にたくさんのもう何十本ペンっていうぐらいね、たくさんいろんなショート、はい、まあ、エッセイが入ってますけれど、私結構そのなんか順番関係なくもうパラパラパラって適当に選んで一編読んで、うんうん、でまた別のところから読んでるんですけど、はい、でも萌柄さん的にはちゃんと順番に読んでほしいっていう意図でこう構成されてるって、はい、なんかラジオで
思
うんですけれどですよね、ですよね、
そうなんです。僕なんか、はい、順番並びか変えたエッセイを、はい、自分で順番並び替えて、ああなんかいろいろな気持ちになってほしいなと思って、うんうんうん、こう構成するのがすごい好きなんです。
それを聞いてから、はい、ちゃんと1から読み通しました順番に。
でもパラパラ見ていただいたら、
いや僕は1から読んだんで、
あ、そうですか。
なかなかね順番通りにできない子なんでね、そこちょっと努力しました。
いろんな子がいていいと思います。
ありがとうございます。ちょっとあっという間にお時間になってしまったんですけど、最後に萌柄さんのプレイリストから1曲、何かかけたいと思うんですけれど、どんな曲にしましょう？は
い、グレープバインのネズミ浄土という曲を。
はい、お好きなんですか？
はい、もう大好きなバンドで、
はい
はい、
実はこの後、
はい、そうなんです、この後
告知いいですよ、
はい、J-WAVE のビフォーアドーンで田中さん、グレープバインの田中さんと対談をしてますので、はい、ぜひ行って、これいいんですか？
いいんですね、お酒ですが、はい、深夜2時からですね、はい、萌柄さんありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。